予算決算常任委員会。予算決算など県財政全般について審査調査しています。委員会開催回数16回、分科会開催回数44回。審査調査の概要。本委員会は議長を除く議員全員が所属し、部局別に6つの分科会を設け、年間を通じて予算議案、決算議案などを詳細に審査調査しています。県財政の現状や前年度の県政運営の課題を踏まえ、今後目指すべき方向性について知事へ申し入れるとともに、新年度当初予算の編成については、財政が厳しい状況にあっても、将来世代への先行投資と負担のバランスを十分に勘案しながら、県民サービスの低下を招くことがないよう、最大限配慮することなどを要望しました。また、今後の審議の充実を図るため、県の財政運営に大きな影響を与える、国の財政政策の課題と今後の見通しについて、参考人招致を行い、委員の理解を深めたほか、福島県議会や横浜市会において、大規模災害時における議案審査の状況や、財政健全化に向けた取り組みの調査を行いました。審査した議案。平成28年度、三重県一般会計歳入歳出決算、ほか。福島県議会での調査、福島県の写真があります。障害者差別解消条例策定調査特別委員会。障害者差別解消条例の策定に向け、調査検討しています。委員会開催回数16回。調査検討の概要。障害者差別解消条例の策定に向け、検討局からの聞き取り調査、県内外調査、参考人、有識者及び障害当事者などの関係団体、招致を行うなど、障害者を取り巻く現状等を調査してきました。11月には、これらの調査の結果を踏まえ、条例の制定の必要性と、条例に盛り込む施策の方向性について、検討を行いました。その方向性については、障害者差別の解消だけでなく、共生社会の実現に向けた施策についても盛り込むこととし、12月に条例案の骨格を決定しました。現在、条例案の骨格をもとに、県当局からの意見聞き取りや、障害当事者などの関係団体からの意見募集を行いながら、条例案の内容について議論を深めているところです。すべての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、引き続き検討を行っていきます。委員会の様子の写真があります。働き方改革調査特別委員会。女性、障害者、高齢者など、あらゆる県民を対象とする働き方改革について調査しました。委員会開催回数8回。調査の概要。働き方改革について、長時間労働の是正、ワークライフバランスの実現、多様な人材、若者、女性、高齢者、障害者、LGBT 等が活躍しやすい職場環境の2点を重点調査項目として調査を行ってきました。県当局からの聞き取り調査に加え、県内外調査や参考人招致を実施し、各業界における働き方の実態や課題、働き方改革に係る国の取り組み状況や先進企業の取り組みについて調査を行いました。これらの調査結果を踏まえ、県内企業の意識改革を進めるための継続的な取り組みや、ダイバーシティに関する考え方の普及、 啓発、建設業における週休2日の取り組みの推進など、働き方改革の実現に向けて取りまとめた意見を委員長報告において申し述べ、平成30年2月19日をもって廃止されました。委員会の様子の写真があります。選挙区調査特別委員会。県議会議員の選挙区定数について調査しました。委員会開催回数33回。調査の概要。本委員会は平成28年5月の設置以降、県南部地域の市町長、議長等との意見交換や参考人招致を行うとともに、委員会で実施した県民からの意見募集や電子アンケートシステム e モニターの利用により、直接県民の皆さんから定数及び選挙区にかかるご意見もお聞きしました。これらを踏まえて、県南部地域が抱える人口減少等の課題に対応するため、県南部地域の議員定数を増加させる委員長案を提示しましたが、選挙制度において何が優先されるべきかという各委員の政治信条、信念等の隔たりは大きく、委員会としての最終的な取りまとめを断念し、平成30年2月19日をもって廃止されました。なお、県議会議員の定数及び選挙区については、三重県議会基本条例の規定にのっとり、今後も不断の見直しを行っていくこととなっています。委員会の様子の写真があります。三重現場で県議会、観光交流の推進について県民と意見交換。県議会では県民の皆さんの多様な意見を県議会での議論に反映させるため、平成22年度より三重現場で県議会を開催しています。平成29年度の2回目は1月22日に鳥羽市にある鳥羽マリンターミナルで観光交流の推進、地域の観光資源が光り輝く未来へをテーマに開催しました。当日は海女や真珠など地域の観光資源に関わっている方と一般公募の方7人から地域の観光資源を活かしながら観光交流を推進していく上での課題や県に期待すること等について県議会議員13人が直接ご意見をお聞きしました。参加者からは、公共交通機関があまり充実していないので移動するのが難しいといった課題とともに、地元の人たちが何よりの観光資源、自分の地域を好きに大事に思う人が多くなればよい、外国人の方にも理解できる色や数字といったもので、ある程度の場所がわかるような統一的な仕組みができないか、などの提案が出されました。三重県議会出前講座。学校で県議会の役割と仕組みを説明。県議会をより身近に感じていただき、将来の住民自治を担う県民としての意識を育んでいただくことを目的に、県議会議員が小中学校や高校などに出向いて授業を行っています。平成29年度は、名張市立桔梗ヶ丘南小学校など、全16校で出前講座を行いました。各講座の中では、DVD の映像やスライドなどを交え、県議会の役割や仕組み等について議員が説明したほか、児童や生徒からの、会議以外にどんなことをしていますか？苦労することは何ですか？といった質問に議員が丁寧に答えました。三重県議会出前講座は学校からの申し込みを受けて実施しております。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。平成29年度実施校。7月、近畿大学 工業高等専門学校、赤月中学校。11月、三重県立桑名北高等学校。12月、特別支援学校、聖母の家学園。1月、開成高等学校、名張市立桔梗ヶ丘南小学校、鳥羽市立上島小学校、大樹町立七保小学校、三重県立城山特別支援学校、津市立北立成小学校、桑名市立長島北部小学校。2月、松阪市立中川小学校、熊野市立伊里小学校、いなべ市立八田小学校、伊賀市立清和東小学校、松阪市立鎌田中学校。お知らせ、文書による質問。次の通り、文書による質問が提出されました。稲盛俊直議員、草の根運動、伊賀。災害リスクが高い要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況等について。質問と回答は県議会ホームページでご覧いただけます。議員の辞職等について。名張市選出の北川博之議員から議員辞職願いが提出され、2月19日の本会議で辞職が許可されました。なお、公職選挙法の規定により、今回補欠選挙は行われません。
問い合わせ先、発行三重県議会、編集三重県議会公聴広報会議、郵便番号 514-8570、津市公明町13、電話059-224-2877、ファックス059-229-1931、メール gikaik@pref.mie.jp、 URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字 K、大文字 E、大文字 N、大文字 G、大文字 I、大文字 K、大文字 A、大文字 I、スラッシュ。スマホ版 URL、http://www.gijiroku.jp/mie/。 以上で三重県議会だよりを終わります。制作三重県視覚障害者支援センター。